まあ、熱暴に苦しんだシモン・ペテロの姑や雷病人が登場してきました。二章を見ると、まあ、最初に中部の者が登場してきます。三章には片手の泣いた人が登場してきます。五章にはケガサ人の血で汚れた霊に疲れた人が墓から出てきて主イエス様に出会ったのです。まだそれだけでなく、中2年間も長血を患っている女が登場してきます。7章を見ると、汚れた霊に疲れた幼い娘と耳が聞こえず口の聞けない人が登場してきます。8章ではミコラが癒されています。9章には汚れた霊に疲れた男、さらに地上にはバルタマイという盲地の小地域が登場してきます。まあ、全部で12人の病人がそれぞれ死の病から救われているのです。実際はもっともっと多くの人々が癒されたはずですけど、まあ、ここでは特に12人の病人について詳しく述べられています。そして死人が蘇ったことも確証されています。まあ、いずれにせよ、多くの病人がイエス様のもとに連れられてきたことは事実であり、町中の者、ほとんど全部がイエス様の身元にやってきて、それぞれ苦しみや悩みを解決してくださったことを考えれば考えるほど、主イエス様が普通の人間とは全然違った人格の持ち主であることが明らかになり、まあ、確信が強められ深められるのであります。マタイでの中二章の、まあ、後で読みましょうか、ごめんなさい。まあ、イエス様は結局よく言われたのです。私は命です。この命であられるイエス様がおられるところには、まあ、力と命とが明らかになりました。イエス様は、まあ、比類なくお方です。まあ、そこに登場してくる病人を通して私たちは哀れむべき人間を見ることができますけど、それと同時に、いかなる困難があろうとも、あるよる問題を根本的に解決し、苦悩の中から本当の道を指し示される主イエス様をも見ることができるのです。したがってイエス様のもとに連れてこられた病人は、いかに絶望的に思われるものでもイエス様との出会いによって病を癒されたのです。ヨハネ伝の中で、まあ、イエス様は命そのものであると確証が記されています。五章の26節を見てみましょうか。167ページになります。167ページになります。ヨハネによる福音書の5章の26節を読み出します。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子でも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。まあ、イエス様は永遠の命を持っておられるお方よりも永遠の命そのものである。そして中一章の25節、よく知られている箇所ですけれども、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信ずる者は死んでも生きるのです。まあ、イエス様が命そのものであったがゆえに、あるよる死の病は退散せざるを得なかったのです。イエス様はご自分が命そのものであることを明らかに示されるため、多くの病人を癒されたのです。主イエス様のもとに来た病人で癒されなかった者は一人もいなかったんです。まあ、その当時は非常に多くの病人がおり、特に汚れた霊に疲れた者は大勢いたのです。 今日県あがたがいにつかがたものがいごと、その病人を癒せる医者はほとんどいないでしょう。けどその当時、あるよる苦しみや悩みを持っていた病人たちはすべて例外なく、イエス様との出会いによって完全に瞬間的に癒されたのです。まあこの間学んだように、一生には3人の病人、すなわち怪我がたがいにつかれたもの、熱病で苦しんでいたシモン・ペテロの姑、外病人が登場してきましたが、そこで私たちは主イエス様とは一体どのようなお方であるかという問いについて考えてまいりました。もちろんイエス様ご自身がその中心であることは言うまでもありませんが、それと同時に私たちの関心の引くものは、まあ、人間すなわち病人です。これらの三人についてそのような観点から見た場合には、どのようなことが明らかになるのでしょうか。これら三人の病気はそれぞれ違った病気であり、したがってイエス様との出会いもそれぞれ違った形でなされたのです。例えば怪我がたがいに疲れた者は自分自身では何も言うことができませんでした。シモの姑も熱病で特について動けなかったので、自分では何もすることができなかったのです。けど外病人はイエス様のところに願いに来て、御心でしたら清めていただくのですがと言いました。したがってここが3人は違った形で主イエス様に出会ったわけですが、仰天している点もあることを忘れてはなりません。それはすなわち3人ともイエス様との出会いを通してイエス様を知ることができたと同時に、イエス様もそれが3人に対して行動なさる可能性を持っておられたということです。まあ、2章には、まあ、イエス様の癒しについて、書かれています。ちょっと2章の一節から、お読みいたします。数日経って、イエスがカパナオムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで暇もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時、一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスにおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、そのとこを釣り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているんだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権利を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人にあなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰らなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げてみんなの見ている前でを出て行った。それでみんなの者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめたとあ ります。まあ、今読んだ箇所を見ると中部のものが登場してきます。まあ、ここでは他にも何人かの人が出てきますが、中心人物は、まあ、イエス様と中部のもので、周囲の群衆の状況について何と言ったのでしょうか。まあ、他方はカパナオムでイエス様がおられた家に多くの人々が集まっていたため、もはや戸口のあたりまでも隙間がないほどであったと書かれています。もちろんそこには幾人かの律法学者、まあ、聖書学者たちもいましたが、まあ、彼らがそこに来た動機は決して純粋なものではありませんでした。そこでイエス様が集まってきた大勢の群衆に向かって、イエス様はまず福音を、まあ、良き知らせ、喜びの知らせを述べ伝えたのです。言うまでもなく、知識を与えるためではない。悩んでいるものは喜びに満たされるためです。ですからイエス様ははっきり言われました。私がコロナのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。人間は変わらない喜びに満たされなければ、まことの心の平安を持つようになれなければ、それから生きる希望を希望のものにすることができなければ、本当に悲劇的です。まあ、イエス様が福音の述べ伝えたのです。もちろん福音とはイエス様ご自身なんです。イエス様はいろんなことを話されたのです。知識を与えるためではなく、自分自身の明らかにするためです。すると、そこに新しいことが何か起こったんです。そこには、まあ、大勢の群衆が集まっていたわけですが、その中を、まあ、4人の人が中部のものを運んできたのです。あんまりにも大勢の人がいたので、イエス様のところに直接運ぶことができなかったにもかかわらず、彼ら4人は望みを捨てないで、屋根を剥ぎ穴を開けて中部のものを寝かせたまま床を吊り下ろしたのです。それまで話を続けておられたイエス様は突然、屋根から中部のものが降りてきて、聴衆者がそれに心を奪われていたため、話を中断せざるを得なかったことでしょう。まあ、この中部のものはイエス様に対して一体どのような態度を取ったのでしょうか。それからイエス様の態度は一体どういうものだったのでしょうか。もう一つ、イエス様の癒しが周囲の人々に与えた影響とは一体どういうものなのでしょうか。この三つの問いについてちょっとだけ考えたいと思います。まず第一に、病人はイエス様に対して一体どのような態度を取ったなのでしょうか。まあ、彼は全く自動的であり、何もできなかったので、彼の友人たちはいろいろとやってくれたのです。病人は今までに多くの医者にかかり、癒されないことをして失望したことでしょう。けど彼は大きな苦しみと悩みの中からじっとイエス様を見上げたのです。イエス様は彼の眼差しを見て、病気よりも内面的な罪の方がどれほど大きかを知ることができたのです。病人はまず第一に罪人として、それから第二に病人としてイエス様の身元にやってきたと言った方が正しいなのではないかと思います。したがって彼が癒された時も、まず第一に罪が許され、その後で病気が癒されたのです。 あなたの罪は許された、という主の御言葉によって、何百万人の罪人が絶望から希望へ、死から命へ移されたことでしょう。あなたの罪は許されたという言葉を聞いた人々とはやっぱり変えられたのです。